はい、それ鉄ラジオ、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回で華厳経、華厳宗というところが終わりまして、今回は雑談会というところでやっていきたいと思います。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
華厳経面白かったですね。どうでしたか？
いやー、そうね、途中もうお腹いっぱいかと思いきや
言ってたね、3回目、2回目ぐらい言ってたね。うん、
そうね、3回目かな、
ね、3回目かな、
うん、まあ、1週間空けたからっていうのもあるかもしれないけど
確かにね、ちょっと間をね、収録的にね、空けれたのでね、うん、
いやー、でもすごいね、やっぱりその華厳経、華厳宗の方かな、
うん、
まあ、ちょっとその上から目線的な感じで、
ま
あ、どうしてもその後は内容難しい、
はい
はい、なんだろうな、多分仏教的にその真理とか土星論みたいなばっかり多分あるので、広まらないみたいな、
うん
うん、広まりづらかったみたいなのがあったと思うんだけど、いや、でもこれ、その、いわゆるその経典として、その、学ぶのにあたって、めちゃくちゃ多分、はいはい、優れてるんじゃないの？だから他のさ、
うん、
禅だったりとか、他の宗派的なさ、人も絶対これ、通ってるんじゃないぐらいの、なんか、
まあ、そうね。
意味があったよね、うん、なんか。
そう、もう、なんかやっぱりね、こういろんなものに影響を与えてるっていうのは本当にそうだし、
うん、
ね、空もあれば、そのね、如来蔵尊もあれば、有意識もあればっていう感じで、やっぱりその主要な教えを全部含んでるって本当にそうだと思うんだよね。うん、
はいはい、はい、
うん。で、今回ちょっと、ね、量が膨大だったので、あんまり説明できなかったんですけれども、
うん、
ちょっとね、話が、ストーリー自体になってる部分もあって、
うん。
やっぱね、全財道士だったかなっていう、まあ人が、主人公がいるんだけど、
うん。
その人が、なんか53人の人に、仏の教えを聞きに行って、なんか悟りに至るみたいな、なんかそういう、こう、一大、なんていうんだ？なんていうんだろうな、そういう。
悟りプロジェクト。
まあ、それプロジェクト、悟りストーリーみたいな、そう、それ
の、まあ、修行だね。修行だね。
修行だね。うん。
うんうんうん。
で、あるんだけど、それ面白いのが、その53人っていうのも別になんか偉いお坊さんとかだけじゃなくって、なんかその辺にいる町の人とか、なんなら、いわゆる遊女っていうの、その、
うんうんうんうん、
そういう人のとこにも行って、そういう人からも学んで、その悟りのステップを上がっていくみたいな、そういう風な物語もあるんだよね。
へえ、あ、そうなの。53人の構想に話を聞いた、うん、ではないんだ。
じゃないじゃない。うん。
へえ、はいはい。
そういう人も含まれてるんだけど、そう、全然普通の人にも話を聞いたりしてて、うん、うん。っていうぐらい、やっぱりこう、あらゆることから、まあ、学ぼうというか、前回は誘った通りに、やっぱり時事無限国会なので、別に、その、なんだろうな、位の高い低いとか、別に今は悟ってる、今は迷ってるとかっていうのは関係ないんだと。やっぱりそういう存在、うんうん、世界全部から学んでいって、まあ、自分のその、なんだろうな、まあ、悟りレベルというか、
うんうんうん、
まあそういうのを高めていこうぜみたいな感覚っていうのがやっぱあるんだよね。はい。なのでやっぱそういうのを含めると、まあ結構、とっつきやすい部分もあるんだけれども、まあ、やっぱりね、教えの根本の部分というか、まあ、量もね、当然膨大の2500ページみたいな感じの、
うんうんうん、
量も含めて、やっぱりとっつきやすいものではないので、今回ね、ちょっと僕自身もそうだし、なんか皆さんにとっても、の華厳経に触れる、ちょっとでもね、なんか、かじる、いい機会だったら嬉しいなって思ってる感じですね。
いやー、確かにそうだね。あんま触れる機会も、うん、まあ、あんまりというか、一回もなかったからね、これまでの人生で、ね。
ないでしょ。
うん、
ないよね。うんうん。
いや、でも、それで言うと、冒頭さ、華厳経というか、そのイメージか。
はい、はい。
で、東大寺の大仏。
そうだね。うん、
だよね、確か華厳経だよね。
うん。
これって、なんで、
はい、
そんなさ、ある意味さ、日本で一番レベルでさ、うん、有名な大仏が、
はいはいはい、
華厳経の大仏なの？
あれ、なんでだったかな？なんか、その、うん、当時、その日本に教えを届けてくれた人が、うん、その華厳の人で、
うん、
だからその人が、なんか中心になって東大寺を建てるときに、その、まあ、作ったからっていう話、まあ、ある種、でしかないっちゃでしかないらしいんだよね。
ああ。じゃあ、その日本に、その、多分、その、日本人が、その、うん、どう意識してるかともかくとして、
うん、
いわゆるその仏教が入ってきたときに、
うんうんうん、
い 一番その、まあ、当時力があったというか、
うん、
感じだっただ だけというか、そんな感じだった
のかな。まあ、そうね。うん。なんかそれが、すごい理由があってというよりは、
うんうんうんうん、
あくまでもその時に来てくれた、そのいわゆるお坊さんが、うんうん、まあ、華厳の人だったっていう感じなんじゃないかなと思うけど、
あ、
うん、なんか選定とかしてたのかな、ちょっとごめん、そこまでは詳しくは正直わからないんだが。
うんうん、あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、はい、これはあれだね、あの、
うん、
間違ってる可能性がある隼人のイメージの話、
ね。あ、そうですね。あの、一応ね、本を読んだ時にそんなことは書いてましたっていうぐらいの話かな。
あ、はあはあ、なるほど、なるほど、
うん。ちょっとそれが裏付けとかは取ってないですってい
う。うんうんうん。うん、大仏の成り立ちとして、そういうのは記載はあったよっていう話。うん、
あ、そうそうそう、そう。まあ、だから、ね、その前回も言った通り、なんとなくね、こう、僕らの精神的なものというか、
うん、
まあ、なんだ、日本人的な価値観の中に、そういうね、物と物が繋がってるとかさ、やっぱり、なあ、それこそ、つくも神じゃないけど、やっぱり物が魂を持つとかさ、まあ、物も生きているみたいな感覚って、まあ、あるはあるじゃないですか。
うん、あるある。うん。
ね。まあ、それとね、すぐその、華厳経は結びつくわけじゃないんだけれども、やっぱりそういう、なんだ、物っていうのは、本当に無機物で、理性を持ってない、なんだろうな、人とは違う存在だっていうふうに、やっぱりバシッと分けないところ、
うんうんうん、
まあ、やっぱすごく、まあ、華厳経的とか仏教的だなっていうふうにも改めてやっぱ思ったりはしたんだよね。
うんうんうん。
うん。
確かに、その仏教っていうくくりと、まあ、華厳経も、浄土宗とかも、うん、まあ時代はね、できた時代とかは違えど、
うんうんうん、
まあ基本同じ、そのルールの中で、その、
あ、そうそうそう、
動いてるわけだもんね。
その、うん、
同じ、まあ、ことを目指してるわけでもあるしね。
あ、そうだね。うんうん。
うんうん、
その手段とかね、その誰に頼るかとかっていう風な方便が違うだけで、うん、やっぱ全部ね、うんうんうん、やっぱり仏教の根本は、この苦しみ、あの、ドゥッカって言われる苦だね。一切皆苦の苦をどう乗り越えるかっていう風な話だから、ここはね、共通してるって感じです、ね。
うん。なるほど。どう基本教が結構ほら、高嶺の花だったりとかさ、
はい、
そういう話したけど、うん、そのイメージ変わった。やっぱり、すごかった。
よかった。やっぱりその前回にお伝えしたその四北海の考え方あったじゃないですか。あれも言葉だけはしてたのよ。その時事向け北海があってとかってのは知ってて、なんか、それこそかっこいいな、なんか技名みたいだなとかって思ってたんだけど、
うんうんうん、
やっぱそれは結局何なのよとか、なんで4つなのよとかって全然知らなかったんだよね。やっぱ前回お伝えしたみたいに、いわゆる、普通は地北海でみんな生きてるんだけど、
うん、
理っていうのがあって、ただその理の、意識だけだとさ足りないと。でもやっぱりさ、僕もなんとなくその全ては空だとかさ、
うんうん、
なんか あらゆるものはなんだ仏の世界から見たら一緒だとかっていう風に思うのが悟りだと思ってた時期もあって、
はいはいはいはい、
やっぱ それで OK とかって思ったら、やっぱそれってすごく頭だけというかさ、なんかすごいやっぱ現実感を伴わない悟りなんだよね、
多分、うんうんうん
うん、なのでやっぱそれだとダメだよねっていう時に、まあダメというか、まあ、まだ先があるよっていう時に、その理事無形北海があって、その理と字は一緒だとか、
うん、
その仏と物っていうのも繋がってるっていう風な話もあったんだけど、
うんうんうん、
でもやっぱ、でも空じゃんっていうところの、なんかこの、鋭さというか、
確かに、
そうでしたよね。すいません、忘れてましたっていう時に、理事無形北海があるみたいな、そのシャープさが、やっぱすごい心地よくって、
はいはい。まあ確かにそうだよね。
うん、うん。
俺空極めたぜって言ってる人に、
うんうんうん、
いや、それもないからっていうことを思い出させるって話だもんね。
そうそうそう。そうなんです。うん。うん、すげえ気持ちいいなみたいな、なんかこうちゃんと説明してくれてんなと思って、
うんうんうん、
もちろんわからないけど、その、なんだろうな、時事無下っていう世界観ってやっぱいいなって思うし、うんうんうん、まあそれは結構やっぱ僕がずっと言ってる、やっぱ意味の世界とか、この世って別に意味で成り立ってるねっていうことにかなり近い感覚なんだよね、実は。
うん、うん、うん。
うん。だからその、リンゴがあるってことじゃなくて、このリンゴというものが私にとって美味しそうに見えるとか、
うん、うん。
やっぱ食欲をそそるって、まさに現象的なこと、まあ出来事だよね。
うん、うん、うん。
ってことの方に、僕はやっぱり今すごい関心があるし、価値があると思っているから、やっぱりそれをすごくこう、表現してくれる。
はいはいはいはい、
うん。なんか世界観だし、なんだろうな、あの発想だなっていうふうに思うんだよね。
確かに確かに。その、
うん、
多分隼人の時事無下北海的な感覚に、うん、その、隼人が 関心がある意味みたいなものが多分近いと思うんだけど、
うんうんうん、
いきなりね、なんかそのジジムで北海の話みたいな感じで意味がねとかって言われても多分ね、
うん、
誰にも伝わらないというかさ、
わんない、そうそうそう、
可能性があると思うんだけど、今回みたいにね、うん、4つに分けて順番に行って、だからこうなんだよみたいなのって、ちょっとやっぱり、その、なんだろうな、身体的には理解でき、ね、してないとか、できてない人にとっても、その指針になるというか、あ、そういうのはあるんだっていう一定納得感までは多分ね、いける可能性が多分、いきなりジジムで北海の話をする。それも多分、飛躍的に高まる気はするもんね。
ああ、確かに言われてみたらそうかもね。その、やっぱりもともとはさ、僕も一つの真理というか、なんかこれさえ知れば、オールオッケーみたいなものがあると思って、やっぱ哲学をね、やってたというか、
うんうん、
まあ自分なりに勉強してたんだけれども、うん、やっぱりそんなものはないっていうのがまあ分かったわけだよね。
うんうんうん、
それっていわゆる、その悟りを目指してて、空に至れば、オールオッケーと思ったら、空なんてなかったみたいな話に、うんうん、まあ、ちょっと例えるのもね、少し恐れ多いけれども、ちょっと近い部分は確かあるのかなと思った時に、
うん、
やっぱ意味の世界って、もう、それぞれで OK なんだよね。
うん、
別に、ある人にとっては、もう、この上なく価値があるものも、例えばある人にとっては、その、ゴミと等しいっていうのがある世界だからさ、意味の世界って。
うん、
ね、さっきというか、なんか昔言ったかもしれないけど、ね、あるボロボロのぬいぐるみがある人にとっては、ね、忘れられない、その、ね、思い出の品かもしれないし、
うん、
でもやっぱり視野に持てったら、これはもう10円ですって言われるような、ね、価値しかつかないかもしれないっていうのがやっぱりこの現実世界なわけじゃないですか。
うんうんうん、
でもまあそれでいいというか、まあそういうことをつながっているものとして、やっぱ意味というものとか、意味という世界っていうものがあるっていうふうに僕は今、捉えているから世界っていうものを、
うんうんうん
うん、そういう意味ではなんかすごい近いというか、例え話として確かに言えるなっていうふうなのは思ったっていうか、今兄貴に言ってもらって、あ、だから自分はそこにすごい共感してたんだなっていうふうなことを感じたね、う
ん、ああなるほど。まあだからある意味ね、今回やったその唯心論だったりとか、
うん、
重々唯識の、
うん、
その違う側面からの言い換えなのかもしれないよね。
ああ、でもそうかもしれない。
うん。違う側面だったりとか、
うん、
その、いわゆるその、自北海を生きる我々から見た、
うんうんうん、
その、そこへのアプローチっていうものが、意味っていうものを媒介することで、より近づける、分かりやすくなるみたいな、そういう感覚なのかもしれないですね。
先生ですか？ありがとうございます。いやー、ありがたいね。やっぱそう言ってもらえるとね、やっぱり。うん。
あの、あれだからね、
はい、
偉そうに言ってるだけだからね。
二人ともそうだから、今偉そうに言ってるだけでね、別に、こう何かをね、こう、じゃあ本当に行動できてますかっていうと、まあできない部分もあるんですけど、うん、まあただね、やっぱそれを言葉にすることで、まあ、やっぱ見えてくるものがあるっていう話ですね。
うん、まあね、だから、はい、うちはあれだよね、ほら、隼、う、人、ん、あれフリーで見たって言ってたよね。
あ、はい、見ました、ね、見ました。
ほら、あれでも出てきてたさ、あのほら知らないおじいちゃんがさ、横に来てさ、もうお前に教えることはないって言ってさ、
はいはいはい、
立ち去っていくじゃんね。
誰だよってなるやつね。
あれ誰って言われて、うん、知らないおっさんみたいなさ、うん、うちらはそのおじいちゃんみたいなもんだからね。
そのおじいちゃん、ススススススって横に来て、うむ、それで良いのだって言って、ススススススって去っていくみたいな。
そうそう、食うとは、みたいな話をして去っていくけど、はい、あれ誰だよみたいなね。そんぐらいのね、そうそうそう、うん、何も得得もしてないし、何も成し遂げてないっていう。
まあ成し遂げていきたいなって思いながらね、うん、やってるわけ
な
んですね。
あ、そうなの。
はい。いや、僕はね、
そういうものあるんだね。
やっぱ意味の世界ってものは、やっぱもっとちゃんと自分で体得して、
うんうんうん、
まあ、そういうふうに生きていきたいって思ってる人間ではあるんで。
はい、
はい。うん。はい。あ、それで言うとねって、ちょっと話を変えようと思うんだけど、大丈夫？華厳経の話大丈夫ですか？
うん。あ、大丈夫。そんな深く理解したわけじゃないので、はい、大丈夫です。
それはそれで寂しいけど、まあいいや。まあ、それで言うとやっても変な話なんですけれども、
うん、
実はですね、ちょうど先週かな、前ちょこっと言っていた、ソヨテツカフェというか、なんだろう、 哲学カフェみたいにさ、そのみんなで集まってワイワイ話すのを、ソエテツラジオのね、リスナーさんでやれたらいいよねっていうふうなことを言っていて、ちょっと募集とかしたと思うんですよ。はい、それをですね、先週実は実施をしましたと。
あ、しかもあれだよね、2回やったんだよね、はい、しかも。
そうなんですよ。6人の方は実は応募していただいて、いや、もうほんと2人ぐらいかなって思ったんですけど、まさかね、6人もちょっと、お話いただいたんで、せっかくならっていうことで、こう、2回に分けて、で、1 day、2 day でやったんですけど、すごい、2 day 公演ですごくない？なんかアーティストみたいじゃない？
そうだね。そうなのかな？でも、すごいと思う。いや、ほんとね、2人、制約で1人でも、1人来てくれれば3人でできるかみたいな。
いや、だって普通に考えてね、見ていただいたらと思うんですけど、やっぱりこうね、得体も知れないさ、当然ね、それは一応喋ってはいるけれども、菅野隼人って誰だよってとこから始まり、で、しかもね、全く知らない人とオンラインで、いきなり話しましょうの回なわけだからさ、めちゃめちゃハードル高いよね。
高いね。自分だったら行かないもん。
実際来なかったじゃん、兄貴は。
実際ちょっとね、スケジュール合わなくてね、ちょっと、ね。
そうそう、もちろん、そう、さっき実はって言ったのは、兄貴はそのね、どうしてもご家庭の事情とかがあって、やっぱり参加できなかったんで、参加した人からも、京介さんにもお会いしたかったですっていうふうなことはね、本当に皆さん、おっしゃってたんですけれども。
いや、行きたかったよ。
今回の第0回っていうのをやったので、ちょっと、ね、今後はぜひ兄貴もね、参加してほしいなと思っているんですけど、ちょっとね、その話をしたくって、
はいはい、
まずやって本当に良かったなってまず思っているんですよ、と。
おー、そう。
どんなことをやったかっていうと、その1時間の時間の中で、4人か、だから僕プラス3人の、ね、リスナーさんが集まって、ワイワイ話しましょうっていう回だったんだけど、
はいはい、
一応、当時テーマとしてちょうど偶然とかさ、運命みたいな話をしてたので、ちょっとそういうのに絡めて、話しましょうっていうふうにしてたんだけど、これね、後で思ったんだけどさ、それってぶっちゃけもう最終回まで聞けって話じゃないですか。最新回か、当時の、ね。
最新回、ね。
そもそも告知もさ、ラジオというか、ポッドキャストの中でしかしないから、ポッドキャストを聞いてないと応募できないって、なんかよくわからない縛りがもうすでにかかってたわけなんだよね。
でもうちらは別に SNS でさ、ちゃんとやってるわけでもないからさ、発信ちゃんとしてないから、
しょうがない、ね。一緒なんだけど、そう、しょうがないんだけど、ただ、一人ね、その一応募集期限みたいなのも設けてたんだけれども、それが終わった後に、すいません、後から聞いたら、募集したことを知って、まだ間に合いますかって言ってくださった方がいて、
ああ、はいはいはい。
本当にありがたいし、申し訳ないなって思ったんだよね。
いや、それ確かに。
そう。誰もが、新しい最新回出たらすぐ聞いてると思うなよと。
確かにね、そういうことだよね。確かに。
そう。
申し訳ないですね、それは。
そうなんです。確かに。はい。そうですよね。ただね、そういった中でもそうやって連絡をくださって、集まってやったんですけれども、やっぱ、当然皆さんね、そういう会に参加したという方もいらっしゃるんだけど、それは少数派で、初めてこういう場に来ましたとか、ぶっちゃけすごい緊張してますとか、迷いましたとか、なんか、ただ、なんかいろいろ話聞いてると、ソエテツラジオ、なんか、2周してますとか全部。
それはすごいな。時間的にね。
そうなんだよね。とか、本当に毎日というかね、毎回、通勤時間に聞いてますって言ってくださる方がいらっしゃったりしてて、その時点でもうなんか、普通の場じゃないんだよね。やっぱり、初めましてなんだけど、もうそれでラジオをなんか、200回ぐらい聞いてるっていう時点で、やっぱりちょっと特殊な人たちなんですよ、と。
なんなら、だって、普通の友達とかさ、毎月行く床屋さんとかよりも話してるでしょ、それ。話す、双方向じゃないからね。
双方向じゃないからね。聞いているって感じだね。だから本当に、いわゆるそのラジオの、いわゆるパーソナリティに、やっぱりこう、親近感を持ってるぐらいな感じで、やっぱ来てくださってたわけなんですよね。本当にそれはやっぱありがたくて。で、じゃあ自己紹介とかちょっとして、じゃあやっていきましょうか。で、僕が言うわけですよ。じゃあなんか最近運命とか偶然感じたことありますみたいな。そんな雑な投げかけから始まるんですよね。なんかちょっと感じたこととかってありますとかって言った時に面白いのが、 うん、やっぱ最初と10秒ぐらい沈黙があるし、で、しかも前ちょっと言ったんですけど、みんな顔出ししなかったんですよ。
うんうんうんうん、
カメラオフ。で、みんなズームの黒い画面、まあ一人だけアバターとかもつけてくださる方もいて、それもすごい面白いなって思ったんですけど、うんうん、まあそういうふうな感覚の中で僕だけは顔を出してますって感じなんだけど、10秒ぐらいこう沈黙がついた後に、あ、じゃあちょっといいですかっていうふうにやっぱ言ってくださる方が、その2日間どっちもいて、
へぇ、はいはいはい。
やっぱ実はこういうことがあってとか、
うんうんうん、
最近こんなことがあった時に、そういう偶然っていうのを感じたんですよね。って話をしてくださると。
わぁ、はいはいはい。
そう。やっぱそれがあると、やっぱそれは呼び水になって、例えば、ちなみに皆さんはどうですかって言って投げかけることもあれば、今の話ってこういうことですかっていうふうにさらに質問が含まったりして、
うんうんうん、
すごく自然にやっぱりこう会話が生まれてったんですよね。
はいはいはいはい。
うん。で、なんかもちろん僕も、なんだろうな、誰々さんはどう思いますかとか、
うん、
これってどうでしょうかっていうのはもちろんするはするんだけど、それってすごく少なくって、
うんうん、
もう本当にその3名の方々同士の中で結構質問をし合うとか、深め合うっていうような感じだったんですよね。
はいはい。あ、じゃあもう、まあ、ハヤトも含めてみんなでもう、うん、本当にただ雑談というか、
ただ雑談
する。対話してるみたいな、
うん、まあ、
雑談から。
そうそうそう。うん。で、時々、あれ、この偶然ってどんな話でしたっけとか、
うんうん、
あれ、偶然と必然って違うとかって話だと思うんですけど、それって何でしたっけとかっていう時に、あ、一応ラジオの中では、こんなこと言ってましたとかっていうのを補足させていただいて。うんうん、
はいはいはいはい。
うん。そのぐらいで本当にこう、わーってやっていくって感じだったんですよね。で、そしたらさ、めちゃめちゃ面白いのが、なんか、いくつか、うん、いくつかいっぱいあったんだけど、
うんうん、
例えばね、その話の中で、
うん、
なんか、なぜ自分は日本人として生まれたのかっていう、例えばテーマが出てきたのね。
わー、面白い。
面白いと思う、
まあ、
う
ん、面白いっていうか、やっぱさっきの、
そういうことがね、うんうん、
場所のさ、ピチャンとかポチャンじゃないけどさ、はい
は
い、テーマあればさ、喋れる、うん。テーマをさ、うん、作ってくれるってすごいことじゃん。
そうそうそうそうそう、うん。で、しかもやっぱりそれを、ね、いわゆるただ問いとして問うんじゃなくって、やっぱり話の中に出てきた、なぜ私は日本人として生まれたのかっていう問いが出る瞬間がやっぱりまず面白くって、
うんうんうんうん、
やっぱそこに対して、あ、そんなこと初めて考えましたっていう方もいらっしゃれば、実はそれって中高時代のすごい、重要なテーマでしたっていう方もいらっしゃって。
おー、面白い。
そう、え、うん、あ、そんなに違うんですねみたいな、
うんうんうん、
ことがなんか驚きとしてやっぱり出てくるわけなんだよね。
はいはいはい、
うん、で、いや、まあ、普通に考えたらさ、やっぱそんな問いを問うというか、そこについて話すなんてことはないわけじゃない、普段生きてる中でね。
いや、私考えたこともないかもな、
ね、
うんうんうん、ね、
うんうん、でもやっぱそれをある種とかさ、まあ普通の場で言ったらなんか、お前そんなこと考えてんのとかさ、なんか、そんなこと考える人ないじゃんとかって言われかねない問いなんだけど。
まあ、隼人の飲み会と同じだよね。
飲み会一緒一緒。
別にね、うん、話す人いないっていう、ね、そういう話、
ね。話せないし、別にそれをね、うん、やっぱ投げかける気も、まあ、そういう場じゃないって分かってるからさ。
うんうんうん、
まあ、けど僕はもうそれを乗り越えたというか、そういうキャラで生きてるから、別にそう言っても受け入れてくれるというか、うん、あ、またカンちゃんのそれが出たよみたいなね、感じになるんだけど、うんうんうん、まあ普通やっぱそうじゃないと、はいはい。
うんうん。
ね、やっぱ仕事の相手とかさ、その友達とかはもちろんいるけれども、別にそれってまあ、話すともやっぱ一人二人だよねっていう時に、
うん、
やっぱ4人で集まってそれについてワイワイ話せるっていうことはやっぱり、不思議さだよね。不思議さというか、やっぱり貴重さだよね。うんうんうんうん、
確かに、確かに。それを楽しく、なんか真面目に話していい場って、ね、うん、確かにないからね。
そう。ね。だから、すごく嬉しかったのが、まあ、1時間、それあっという間で終わったねっていうのはみんな本当に思ってたんだけど、
うんうんうん、
まあ、最後チェックアウト的にそれぞれの感想を聞いたときに、
うん、
まあ、初めてこんなに喋ったかもしれませんとか、生まれて初めてこんなに自分のことを伝えたかもしれませんっていうふうに言ってくださった方がいて。
はいはいはい。
それってすごいことだなって思ったんだよね。
うん。で、
やっぱり話している方も、やっぱ本当にこんなこと喋っていいのかなとか、やっぱり自分のことをね、 こんなに言ってて面白いのかなってやっぱ不安になりながら喋るんだけれども、
うんうんうん、
やっぱり聞いてる方からすればそれがめちゃめちゃ面白いし、
うん、
それは自分がこう思うけどこの人はこう思うんだとか、あ、A さん、3人からさ、やっぱ A さんと B さんと自分と、まあ、ハヤトさんのわけなんだよね。
うんうんうん。
時に、自分がこうだけど A さんと B さんっていうことでもこんなに違うんだとか、実は違うと思ってた2人がこんなに実は同じだったんだとかってことがその1時間の中でも見えてきて、
はいはいはい。
すげえ面白いな、みたいな。
おー。
うん。ことが起きてたんですよね。
うんうんうん。
うん、
なるほど。1時間は本当あっという間な感じしそうだね。
めちゃめちゃあっという間だった。うん。
うん、だから2人でこうやって喋ってても割とね、すぐ立っちゃう
ね。まあね。そうそうそうそう。立っちゃうんで、やっぱり4人は結構ちょうどよかったなって思う。まあもちろんもうちょっと多くてもいけるとは思うんだけれども、はいはいはい、やっぱ初めて、それこんなこと話していいのかなとか、こんなことまで言っていいのかなってやっぱ思うちょうどいい人数だったんだろうね。
うんうん、人数と、まあ、時間とかね、
うん。時間も含めてね。うんうん、うん、ちょっと物足りないなっていうのも多分良かったなと思うんだけど、
うんうんうん。
で、僕が何を思ったかっていうと、まずね、やっぱそういうこと自体がそう起きて嬉しかったし、
うんうん、
でやっぱりその、みんな一緒だと要は、やっぱりこういうこと本当は喋りたいけど、やっぱ喋る相手がいないとか、
うんうんうん、
やっぱり喋るのにふさわしい場がないから黙ってるみたいな、でもやっぱりそういう場が与えられれば全然言いたいことっていっぱいあるし、
うんうんうん、
考えたいことって本当はあるよねみたいな人って多分いて、
はいはいはい、
やっぱりそういう風な人のための場って実は意外とないなってやっぱ改めて思ったんだよね。
まあそうだね、確かに。私このね、ソレテツカフェやるときに、うん、その哲学カフェの勝手なイメージだけどさ、は
いはい、
やっぱりその素人からすると、
ああ、そうだね。や
っぱ、怪しいとかさ、
はい、
なんか、
はいはい、
その後なんかセミナーに誘われるんじゃないかみたいな。
いや、そうそうそう、
ね。ちょっとそういう面もね、
あ
るから、本当はないんだろうけどね、ないとこも多いんだろう
けど。そうそうそう、ないとこも多いんだけど、どうしてもイメージとかね、やっぱりその、なんだろうな、やっぱりこう否定されるんじゃないかとかさ、やっぱりどんな風にね、自分の言ったことが、そもそも受け止めてもらえるのかとかってやっぱり不安はあると思うんですよ。
はいはいはいはい。
うん。でもやっぱり、まあ僕自身はね、僕自身のスタンスとしてもだし、やっぱソレテツラジオとかカフェのスタンスとしてはやっぱり公演だからさ、
うんうんうんうん、
やっぱりこうね、別に、それこそね、剛速球投げないでくださいとかはあるんだけど、まあ、一応の周りを見ながらのボール遊びぐらいなら許しましょうとかさ、あるじゃん、そういうの。うん。
剛速球、ね、対話においても剛速球って、うん、やばそうだけどね。
そう。だから本気のね、やっぱりキャッチボールとかされたらちょっと困るんだけど。
え、あ、でも、それどういう意味なんか。
やっぱさ、公演の日、公演でさ、より野球部がさ、集まってさ、うん、本気のやっぱりキャッチボールしたら困るじゃん、
うん、あ、そういうことか。なんか、
そういうこと。
いきなりその、
うん。
重い人生相談をされるとかじゃなくて、
うんうん、じゃなくて、
ガチの哲学
の意味で、そう、本当の意味で、うん、剛速球投げられて、いや、私はカントの純粋理性批判を3回読んでおりまして、このページのこの部分について、嫌いんですけども、とかって言われると、うん、あ、ちょっとごめんなさい、それはここでは公演なんで無理なんです、大学行ってくださいってやっぱなるんだけど。
そういうことか、自分のその本当の気持ちとか、うん、その体験を話すのは全然、
そう、それ
はもう、
全然 OK、OK。
例えばその、いや、時事無芸、北海の話聞いて、うん、聞いたけど、ハヤトさん、これ本当は、
うん、
2300何ページのここに、こう書いてまして、ハヤトさんちょっと違うかもしれないし、うん、もしくは、ここについてもうちょっと深く語り合いたいんです、みたいな、そういう意味の価値ね。
あ、そういう意味の価値、そういう意味の価値。うん、
あ、OKOK、なんだ。
そう。
分かった。
それは、ちょっと別の場でやりましょうって、僕もむしろ聞きたいんでやりましょうなんだけど、
なるほど、ね、哲学ガチ、ね。
カフェという、そう、哲学ガチで割りたいんだけど、はいはい、公演的な意味で言うと、別に遊んでいる中で、ふと、こんなこと言いたくなっちゃったとか、いや実は、ね、子供の頃からこんな苦しいことがあって、皆さんに聞いてほしいんですってのも全然あり。
あ、うん、なるほど、なるほど。そうか、うん、剛速球の、うん、その剛速球の、なんだ、
うん、
意味がちょっとは、どっちだろう
そうだよね、そうだよね。今言った剛速球は本当に、リアルな公演で、本当に、公式球を120キロで、140キロで投げるのやめてくださいっていうふうな話の意味だね。
う まあ、だからそれが、まあ、そうだよね。哲学カフェっていうところで、うん、まあ、軽い、あれでもね、その、
うん、
実学的にガチのことはやめてくれって話だね。まあ、私今、まあ、
やめてくれとも言わないんだけど、そういうことを期待したらちょっと物足りないとか感じちゃうかもっていう。
なるほど、なるほど。
別に言っていただいても大丈夫なんだけど。うん、
でもそれは、あれか、ハヤト的には、うん、すみません、うん、ちょっとそれは、ちょっと今日、ここでは無理ですってなっちゃうだけっていう話ね。
そうそう、本当の意味で答えられないかもしれない。うん、ただ、それをもとに、あなたの問いとか興味関心についてみんなで話すことはできるかもねっていう感じね。
まあ、確かに確かに、その人はね、なんでそこまでそこに、まあ、うん、ある意味、執着してるのかっていうのは面白い話だからねっていう。
そうそうそうそう、そうなんです。うん。
うん、
っていうふうな、まあ、場だったので、なんだろうな。やっぱり、その、すごく、来てくださった、やっぱり方々、には、なんだろうな、いい時間を届けられたんじゃないかなとか、やっぱりもっと言うと、その自分が痛かったことって本当これだなって思ったのが、やっぱり、自分はさっき言った通りもキャラとして、もうそういうよくわかんないことを言うキャラになっているというか、それを培ってきたから、
はいはいはい。
そう、別にいきなり華厳経の話をしていいですかって言っても、まあ、時間があれば別にいいですよって言ってくれる人が周りに結構いるんだよね。
なるほど、なるほど。
うん。そう、で、ただやっぱりそれって、なかなかできないなとか、やっぱり結構、なんだろうな、うん、あの、つまはじきにされるやっぱりリスクもあるから、
うんうんうん、
ちょっとあいつ、なんか、おもんねえなとか、うん、ちょっとあいつ言ってることわかんないから、誘うのやめようぜって、なってもおかしくない。でも、なってるかもしれない。僕は気づいてないんだけど。
うん、そう。だからもうその結果今、ね、今。
そう、結果今があるから、ね。そうそうそうそう。うん。うん、なので、やっぱり、でもやっぱ話したいとか、でもやっぱ聞いてくれる人がいるなら、本当はもっとこんなことを深く考えてみたいっていう人がいたときに、
うん、
そういう人同士をつなげる役割っていうのはできるかもってやっぱりちょっと思っちゃったんだよね。
うん。
だからそれは結構やっていきたい。やっぱこの、まさにさっき意味の話をしたけれども、
うん、
普通の人からしたら意味がないとか価値がない、もっと言うと生産性がないって言われるような話を、本当はしたい人ってやっぱいるじゃないかと。で、その会話をするとか、そういうことを話せる人に出会えるっていうことは、やっぱり間違いなく、その人の人生にとってやっぱり豊かな意味があるはずだと僕は思ってるんだよね。
うん、うん、うん。
なので、そういうふうな出会いを、まあ、やっぱり作るとか、そういうふうな会話を自由にというか、その、なんだろう、恐れずにできる場を作るとか維持していくっていうのは、うん、なんかめっちゃやっぱり、やりたいなとか、実際やってみてよかったなってことをすごい思ったんだよね。
はいはいはい、なるほど。
うん。
うんうんうん、確かに、そういう、そうだね。確かにあんまりそういうことを、
うん、
その、なんだろうな、フラットに話す。例えばその、何、うん、かの愚痴になるとか、
うん、
もしくは逆に何かを褒めたたえるとかっていうのを抜きにして、フラットに、うん、これどうなんだっけ、これどうなんだろう、うん、でな、うん、対話って、で、意外とできないもんね。あの、
そうなんだよね。
SNS に書いたらね、うん、あの、それぞれの意見がただいただけるだけだし。
そうね。そうそうそう。
うん、そんな、家族でもそんな重い話別にね、しないしね。
うん、しないね、うん。
うん。確かにな。全然その哲学カフェの時代とはずれるかもしれないけど。う
ん、はいはいはい。
例えば、その、
うん、
こっちはいいと思って、手助けをしようとしたときに、はい、ちょっと冷たくこう取られちゃって寂しいな、みたいなことが、あったとして、
はいはい。
ね、なんかそういうのをさ、あの、
うん、
愚痴じゃなく、あの、うん、実際どうなんでしょう、みたいなさ、その検証みたいなことってさ、はいはいはい、例えばしたいことがあったときに、
うん、なるほどね。
意外とその相手、壁打ち相手ってね、うん、もうチャット GPT だけかもしれない、ね。
そうだね、チャット GPT はね、本当にいいよ。何でも聞いてくれるからね。うん。夜な夜な話してますけど。
話してるんだ、そうなんだ。
話してるよ、うん。めっちゃ話してる。
例えば。
例えば、この前何したっけ、ちょっと待ってね。
うん、
うん。私は基本的に満ち足りた生活を送っており、妻子と過ごし幸せを感じています。
うん、
一方で100年もすれば全員が死亡しこの世にはいなくなることの儚さを同時に感じています
、うん、
これが苦しいというわけではありませんが儚さを感じることで純粋な幸せに浸ることができません。一方で儚さを感じる自分を否定することもできないと感じています、
うん、
こうした状況に対して哲学や学術的な観点から説明していただいたり触れていたりする話はありますでしょうか。 それともこうした事象はそこまで気にする必要ないものでしょうかって聞いてる、う
ん、質問長えな。
いや、確かに、うん、
確かに、まあ普通のね、人との会話はここまで詳しくね、はい、条件設定しないだろうけれども、う
ん、はい、
もうどうでもいいわ、
うん、ってなっちゃうでしょ。何からしたら、じゃあちょっとさ、聞いてほしいのは皆さんね、チャット GPT、 これも、しかもチャット GPT じゃなくて、今 GPTs っていうさ、要はある機能に特化した、なんだろうな、その GPT が作れるのよ。その対話できるの。これ僕自分で作ったんだけど、はい、それなんて答えたかっていうと、ありがとうございます。お話をお聞かせいただき心から感謝します。家族との幸せな時間と、それと同時に感じる人生の儚さについて、深い施策をされていることが伝わってきます。ご指摘のような感覚は哲学や宗教、文学など多くの分野で長い間考察されてきたテーマです。例えば仏教ではこのような世界の無常観を無常観、世界観の観ね、
うんうん、
無常観として認識し、それを受けることで精神の平穏を得ることができると教えています。また西洋哲学では、存在主義、実存主義が人生の意味や目的、個人の自由と責任、そして孤独や死といったテーマを探求しています、
うん、
こうした背景を踏まえてあなたがこの儚さをどのように捉え、どのようにして日々の生活に取り入れていけばよいのかと一緒に考えていくことができると思います。この儚さを受け入れつつ、どのようにして日々の小さな幸せや喜びを大切にしていけるか考えてみるのはいかがでしょうかと、
おお、
いうふうに返してくるんですよ。
優しいな。
優しいでしょ。こんな人いないよ。うん、いないんだよ。いないんだけど、いや、やっぱりちょっとチャット GPT だけだと寂しいのよ、うん、やっぱりね。で、こっから多分30分ぐらいね、多分ね、うん、10往復ぐらいやり取りしてるんだけど。
おお、やったんだ。そこでおしまいじゃないんだね。
うん。
へえー、なるほどね。
すごくない？
うん。
で、僕思うわけ。なるほどね。あ、無償感と実存主義を掛け合わせて考えたらいいのかって、やっぱここで気づくわけだよね。
ああ、うん、まあ、そういう、うん、そうだね、うん。でも難しいな。でもさ、うん、これは素人からするとだよ。例えばその、はい、そういう人と、うん、まあ、対話、人とおしゃべりをしようというときに、
うん、
自分はそこまで相手に与えられないなっていうところで、もうこっちは、なんだろうな。
うん、
もうその場に行けなくなっちゃうわけ。申し訳なくて。
あ、なるほどね。あ、参加者側として来た時ってこと？
そうそうそうそう。
はいはいはいはい。
なんか、自分がそういう、うん、なんかまあ、別にその聞くこともないというか、うん、まあ、うん、なんかあった時に、はい、そこまでその無情感がとかって相手にアドバイスも何もできないな、みたいな。
あ、そういうことか。
気の利いた答えもできないな、みたいな。
なるほどね。
思っちゃうわ。うん。ちょっと、はいはい、もうチャット GPT、3人集めてやったらいいじゃんと思う、うん。
いや、まあ、それがね、まさにこう前回の話もそうなんですけど、
うん、
要は、チャット GPT は言ってるだけで中身が一切ないのよ。う
ん、はい、はいはいはい。
当然ね。
うん、
だから、このチャット GPT の回答はなんかいいこと言ってんだけど、
うん、
やっぱり身がないから、うん、か自分の体験からやっぱり考えなきゃいけないんだよね。うん。
チャット GPT さ、うん、あなたの体験を踏まえてとかって聞いても、まあ、うん、嘘になっちゃうのか、それは。
まあ、嘘になるし、私の、なんだろう、体験は踏まえられないけどとかってやっぱ返したり、最近したりするんだけど。
はいはいはいはい。
うん。だから、ないのよ、当然。
まあ、そっか。そこはまあ、うん、チャット GPT も自覚してるんだね、そこは。
まあ、自覚してんのか、そういう返、まあ、自覚してない、自覚してないのよ。ただ、そういうことを返すと、いいよっていうのは分かってるから、そう返してるだけで。うん、要は、
自覚はないの
か。心を操るだけの、心がない、うん、なんだろうな。もちろんものだから。
うんうんうん、
ただの、なんつうの？ただのザレ事なのよ。チャット GPT って。
なるほど。
うん。
言ってしまう
とね。ザレ事、そう、ザレ事です。そう、ザレ事なんだけど、はいはい、ただ意味があるようなことを返してくれるから、自分にとっては意味があるように受け取って、それを自分で思考を含めるためのツールとしては役立つんだよね。ただ、そこまで考えてやってる人もあんまいないかもしれないけれども。
うん、なるほど。まあ、全問答の師匠にはなり得ないんだね。
うん、なり得ない。絶対なり得ない、うん。うん。だって自分のことも理解してくれないし、うん、誰事だから、これは本当
に。はいはいはいはい。
うん。だから、そうなんですよね。 で、いうときに、要は人って、じゃあさ、なんかいいこと言わなきゃいけないとかって思うかもしれないんだけど、
うんうん、
まあ、その人が生きてる人生だけでいいんですよ、本当に。
あれか、これ今回言ってたの、なんか50何人の人に会って悟った人の話してたじゃん、
うん、最初から、うん、前在同時の話、はい、うん、
それに似てるのかな、もしかして。
あ、そうそうそう、
うん、構想を53人じゃなくて、もう村人から遊女からみたいな、うん、いろんな人に話を聞いてみたいな、うん、まさにそこなのかな、
うん、そう、そういうことだから、さっき言った通り、そのいわゆるさ、そのじゃ人生においてさ、なぜ日本人に生まれたのかっていう問いがあった時に、
うん、
わ、そんなこと考えてたことない、やっぱそれを考える人がすごいんだ、じゃなくって、
うん、
自分はそういう問いとは全く無関係に生きてきましたっていうこと自体が一つのすごいことなんだよね。だから、いや、自分はそれを考えたことがありませんって言ってくれる存在がどれだけありがたいかって話なわけですよと。
わあ、なるほど。わあ、ありがたいね。うん、そうか、そうか。
そうそうそう。
何か価値のあることを、伝えないととか、やらないとって思っちゃうんだけど、
うん。
そういうわけでもないのか、別に。
そうそうそうそう。だって、それがさ、例えば、人生にとってすごい重たい意味を持つ人がいたときに、
うん、
それ、そんなこと考えたことがありませんでしたって人との出会いが、実はすごい救いだったってことがあるわけなんだよね。
なるほど、なるほど。
うん。そう、だから、いや、もう考えることないっすとか、なんだろうな、うん、全然わかんないっすって言われたら全然 OK で、うん、ただ、ちょっとそういう話は興味があるとか、
うんうんう
ん、なんとなくそういうことを考えることは好きだとか、
うんうんうん、
もうそういう人だったらもう本当ウェルカムみたいな。
なるほど。いや、それは救いですね。
うん、
救い。
はい、はい。
でもそれはなんか自分の、うん、抱えてる呪縛というか、かもしれないな。うん、面白い。ありがたいな。すごい。なんか、誰かのその役に立つっていうことに対して、ちゃんとその、具体的な、
なるほどね、
例えばその、そうそう、さっきのハヤトが苦しみがうんぬんだったりとか、
はいはいはいはい、
なんで日本人として生まれてきたか悩んでるみたいな、
うん、
考えたことがあるみたいな人がいたときに、
うんうん、
それに対するいい答えを多分与えないといけないって思っちゃってるのかもなと思った。
なるほどね。うん。それもあるかもね。うん。
はいはい。
実はね、ソイデスカフェの中で面白かったのが、質問いただいたんだけれども、
うん。
まさにその哲学書とかを本当に読んでみたいと。
うん、うん。
で、その原書を買ったんだけれども、やっぱり難しすぎて全然わかんなくて読めないんだっていうふうな質問をいただいた方がいて、
う
ん、
ほうほうほう。
で、僕もなんかいいこと言わなきゃなとは思いつつ、でももうわかんないや、わかんないというか僕もそうだと思って、いや、わかんないまま読むのもありですよって言ったのよね。
ほうほうほう。
要はわかんないなって思いながら一回読んだ時にわかんなかったっていうことが残ると、
うん、
その中でもなんかこの言葉が引っかかるとか、なんかこの表現はすごい気にかかるってことが残ったりするから、
うん、
それを手がかりにもう一回読んでみるとか、別の人の話を探ってみるっていうのはありかもねっていうような話をしたんだよね。
はいはいはい。
私はその方もまさに、あ、なるほどと、わかんなくていい、本を読んでわかんなくていいっていう考え方がそもそもあるんだみたいなことをおっしゃってて。
ああ、ははは
うん。要は本ってやっぱり読んだからにはわかんなきゃいけないとか、なんか読むからには理解しなきゃいけないってやっぱり思っちゃうじゃん。
そうはね、なんか自分が無能なのかって多分、
そうそうそう、
苦しんじゃう気がする。
ね、だけど、でも哲学書ってやっぱそうじゃなくって、もう分かんないのよ、どう考えても。
うん。
でもそれでいいんだと。ただ、その言葉を読むとか、その作者の何かロジックの作り方とか、言葉の運び方とか、そういうものを味わうだけでもいいんだっていうふうなのは、なんか僕自身も思ったし、やっぱり言っていただいたことがあって。
うん、
だから分からない読書っていうのは全然ありなんだよね。
なるほど。ほうほう。
うん。っていうのと多分一緒で、分からないっていうことを前提に話すのもありだし、
うんうんうん、
そもそも、そのやっぱ哲学カフェのルールというか、その、なんだろう、スタンスとしても分かんないってことを楽しもうとか、分かんないってことに浸ろうみたいなことがやっぱりあって。うん。
なるほど。まあ確かにな、一般論での正解とか、
うん、
なんだ、いいこと言ってもらいたいなら、うん、確かに、チャット GPT でいいもんね、確かに。
結局ね、そうそうそう。
なるし、それを超えられるのはあなたはって話になっちゃうもんね、うん、人間がね。
そうそうそう、結局ね、うん。
無理だね、それはね。
無理だから、そう。うん、 やっぱ逆に言うと、やっぱりすべてのことがやっぱり今は分かるとか、早いとか、正解よっていうことがやっぱり求められちゃいがちである。
いやー、恐ろしい。確かにな、ね。本読んで理解しなきゃとかさ、誰かの役に立つ情報っていうか、ことを言わなきゃって、ね、なんか思い上がりな気もするし、なんか、ちょっと反省だな。うん、
やっぱそれはね、やっぱ一個の価値観として大事なんだけど、それはやっぱ一個の価値観でしかないから、
うんうんうん、
例えばね、やっぱ読書会とか仮にあったとして、やっぱ本を読んでいったら、なんか全てを理解した人が偉いとかって なりがちなんだけど、
うんうんうん、
むしろ読んで何も分かんなかったっていうことがむしろ尊いよねっていう発想も全然あって。だってなぜなら、その本で書いてることはその人の人生とは重ならなかったよって、っていうことだから、
うん、
じゃああなたの人生なんどんな人生だったんですかってことはやっぱりすごい僕は逆に聞きたくなるんだよね。
はいはい、確かにな。本当に何も刺さんなかったのか、
そう、
ここがつまらなかったとか、
うん、
っていうのもありなのね、
う
ん、
確かに全然あり。そうそうそう、
うんうん、
本当にただやっぱりその一回も読みませんでしたとか、
うん、
一文しか読んでませんとかっていうのはちょっともったいない。なぜならそれは分かんなかったってっていう実感を得るには物足りないからって話なんだよね。
うわー、なるほどね。
うん、
実感、体験ね、確かに。
体験、そう。うんまあ、そっちが大事。チャット GPT は絶対できない、それは。
うんうんうん。
よって話なんだよね。
うわ
ー。いや、いいこと言ったな。
隼人先生に、そうだね、ちょっと助けられましたね、うん、ちょっと、ね。結構その呪縛は、うん、あるかもしんない。うん。うん、
ね。
だから、多分、その、うん何人かでの会話とかに行きづらいのもそういうのもあるのかもしれないね。い
あると思う、うん。
皆さんに何をお届けできるんだろうみたいな、ね
うん、
その思い上がりがあるのかもしれないね。
まあでも、やっぱそれってあると思う。やっぱりその皆さんも本当におっしゃってて、やっぱ最初ね、
うん、
あの自分がここになんか来ていいのか分かりませんでしたとかさ、やっぱりね、うん、参加して、なんか皆さんにね、いいこと言えるか分かんないですけどとかってやっぱりあるんだけれども、
うん、
そんなことは、その場においては、やっぱり一切なくて、やっぱりその、なんだろうな、やっぱり僕は価値じゃなくて意味ってやっぱずっと言ってるのも、うんうん、やっぱ価値づけしちゃうと、やっぱ物を知ってる人が偉いとかさ、
うんうん、
なんかいいことを言った人が偉いなんだけど、いいことを言ったというふうな人がいるっていうことと、いいこと言えないけど、そこに対して、なんだろうな、やっぱ恥ずかしさとか、なんだろうな、コンプレックスを持ってる人がいるっていうことの意味は一緒なんだよね。
うんうんうん
うん。うん。だからそれをもとに、今ちょっとなんかいいこと言えなくて恥ずかしいと思ってるかもしれないですけど、でもなんか言えたことによってなんか感じることってありますとかっていうのはやっぱ僕は聞きたいし。
うんうんうん、うん。
逆に、なんか今いいこと言ったと思ってドヤ顔してるかもしれないですけど、それってこの場においてなんか意味ありますみたいなことももしかしたら言う人がいるかもしれないね。うん。
なるほどね、うん、そのちょっと公園で調子に乗ってる人がいた時に、ね、
あそうそうそうそう公園でねそうそうそうどうや俺の二重跳びうまいぜみたいなこと言った時に一重跳びでいいじゃないかとね、
うん、
そうそうそういうことじゃないんだぜっていうふうな話なんだよね、うん、
はいはいはい、うん、なるほど。それはどっからのそのドヤ顔ですかという話は
そうそうそうそう
ちょっと確認しないとねというふうに思っちゃうわけね。
はい、
なるほどなるほど。
ただやっぱり自分に対してもドヤ顔してませんかと、なんかそのね、うんあの、隼人さんの話聞いてますって言われて、有頂天になってませんかというのはやっぱ常に思うわけなんですよ。
うん、うん。
うん。それはやっちゃダメだ。
はいはい。わー、ありがとうございます。先生。
ありがとうございます。でも本当にもう、やっぱりみんな囚われてるよね。みんなっていうのは、その、まあ、仕事の方で言ってもさ、キャリアとかの話をしてると、
うんうん、
やっぱりね、もちろんそのキャリアで言うと、ね、もうちょっとやっぱりその仕事の話だからやっぱあれができなきゃいけないとか、
うんうん
う
ん、
こういうふうなスキルを身につけなきゃいけないとかってやっぱどうしても出てくるは来るんだけれども、
まあ一定のねスポーツが競技みたいな話だからね、ルールがあってね、
そうそうそう、うんうんうん、やっぱりそれにとらわれすぎるとでもやっぱ大事なものを見失ってませんかとか、
うんうん、
本当にそれだけでいいんでしたっけってやっぱりふうにやっぱなるよね。やっぱなるし、うん、そう言われた時にやっぱり初めてあ、それでいいんですねとか、あ、
うんうん、
なんかちょっとやっぱ自分の視野狭かったかもしれませんみたいな、
はいはいはい、
ことはやっぱり起きるよね。うん、
うん、うん、なるほど、うん、 ただのいい話みたいになっちゃったけど。いや、でも、ありが
た
いな。
いいんじゃないですか。
いや、うん、やっぱ、そう、この前ね、残念ながらちょっと、ほら、はい、それ鉄カフェ参加できなかったんだけど、ね、から、
うんうん、
からこそだと思うんだけど、まだね、
はい、
そういう集まりに対する、その、
確かに確かに。
そうそう、自分が行っていいのだろうか、みたいなさ、う
ん。でもいいかもね、
うんうん。苦手じゃなかろうか、みたいなのものが、払拭できてないんだけど、
はいは
い、なんかその原因というかね、なんかそういう理由がなんか自分の無駄な思い上がりみたいなね、どこなのかなみたいなのが見えて、すごい面白いなと思った。
ちょうどよかったかも。逆にね、兄貴が参加したいからこそ、そのやって絶対よかった、これは素敵なものだと思ってる隼人と、
うん、
まだ半信半疑
の
気持ちみたいな。
そうそうね、すごくそのね、うん、ラジオを聞いていただいて、うん
ね、
めちゃくちゃ行動力のある方が集まったんだろうな、どうせって。というわけでね、もちろん行動力とかね、うん、あるし、ちゃんと来ていただいてるとは思うんだけれども、皆さん、
う
ん、やっぱりその、ね、
そうそうそう
参加していいのだったら、すごく多分勇気を振り絞って、ね、
そうです、そうです、そうです。
来ていただいてるって話なんだもんね。うんうん、いや、本当ありがたいよね。
本当にありがたい。だから、
ありがとうございます、
うん。ありがたさしかなかった。もう皆さんにもお伝えしたんだけど、やっぱ多分ね、やっぱ自分が、一番楽しかったし、その集まった6人、7人の中で自分も含めて。うん。
はいはいはい、
うん、し、やっぱやってよかったなって本当に思ったから、なんかすごいこれは、うん、やっぱ一歩進めたなというか、それでツアージュやってきてよかったって本当に思ったよね。
うん。うんうん
うん、まあ、もともとね、やっぱ第0回って言ってるぐらいなんで、第1回、2回でやっていきたいと思ってたんですけど、
うん、
やっぱり参加した方も本当に、また機会あれば参加したいですって本当に、なんだろう、なんか、忖度でなく言ってくださった方もやっぱ多かったし、
うん。
そういう意味では、次回とかもやりたいなと思うし、あとね、うん、これもちょっと考えながらどうしようかなと思ったんだけれども、
うん、
本当に参加したからも、参加した方からも、やっぱりもうちょっとこうラフに、例えばテキストでやりとりできる場ってないんですかとか、
はいはいはい。
やっぱオンラインで時間合わせて大変だから、もうちょっとこう掲示板的な感じで、
うんうんうん、
ね、最近こんなこと考えててでもいいですし、なんかね、トヨタズラジオ聞いてこんなこと思いましたでもいいし、
うんうんうん、
なんか今はさ、そのお便りをいただいて、まあ、僕らが読むっていうふうにしてるけど、
うんうんうん、
やっぱりそれもちょっとタイムラグもどうしてもあるし、
うんうん、
ね、やっぱあるんで、ちょっとそれを、なんかやりとりできる場があってもいいかもねっていうふうに、むしろ参加者の方から言ってくださって、
はいはいはいはい。
うん、なんかそういうのはちょっと本当に作りたいなって今ちょっと思ってるんで、
うん、
今ゴールデンウィーク期間の真っ最中なんですけど、
うんうん、
ちょっと休みの時にそれも具体的に動かしていきたいなと思ってるって感じですね。
うん、なるほど、なるほど。はいはいはい、
うん。はい。そんな感じでね、結構なんか自分の中でもやっぱりやってみたからこそ見えたこととか、
うんうん、
まあやっぱりね、皆さん参加いただいたからこそ本当にありがたい。やっぱりね、そんなね、誰とも知らん。もちろんね、菅野隼人も知ってるようで知らないわけだからさ、当然ね。
うん、まあね。
うん。うんっていうことね、いきなりさ、やっぱり会ってみたらさ、すげえ壺とか売られたりする可能性もあるわけじゃん、やっぱり。
そうね、実はね。
そう、そう、実はね。そう。やっぱりそうじゃないんだけど、そういうことをね、やっぱ、たときに、やっぱ本当に良かったですって、やっぱ言っていただけたことも、やっぱすごく自分としてはありがたかったし。
うんうん、まあ、まあ、詐欺師として考えたらめちゃくちゃ効率悪いけどね。うん、
まあ、ね、
毎回や1時間ぐらいのラジオを2年くらいやって。
もはやスパイのレベルだよね。信頼させようみたいな。
確かにスパイかもしれない。
うん、そう、諜報活動みたいなね。まあでも本当に、ごめん、ちょっとね、長くなっちゃったあれなんですけど、うん、やっぱり多分ね、2年前僕言ってるんですよ。やっぱりこういうことを、ただただ喋っても、やっぱりうさんくさいとか、
うん、
ただ哲学好きだって言っても、やっぱり信用がないと思うんだけど、
うん、
やっぱり2年間で200本、ね、ポッドキャストをやって、実はこのについてやってきましたって言われたら、まあまあなんとなく、まあ、好きだっていう気持ち自体はやっぱり嘘じゃないって思ってもらえるだろうって思うんだよね。うん、
はいはい、はい
うん。
あ、
うん、
そうだね。そういうと、ちょっと宣伝だけどさ、うん、この前、はいはい、ほら、ボイシーにも
アップされてた。ああ、そうだそうだ。あ、そうだ、すっかり忘れてた。すっかり忘れてたじゃん。ボイシーにアップされたことは覚えてるんだけど、それを言うのを忘れてた。はい。ま
あ、別にね、ね、すでに多分いろいろ Spotify だとか、
Apple、うん
ね
はい、
Podcast がいろいろ聞いていただいている方に、うん、ついね、うんうんうん、言うことではないんだけど。
はい、あ、でもね、うん、言いたかったのは一個あって、やっぱりそれは、うん、皆さんの本当はおかげですって話があって、
うん、
やっぱりその実際、ボイシーの中の方が、そういうラジオを聞いてくださって、
うん、
で、ボイシーでもいいかもって思って連絡くださったんですよね。
あ、ね、確かに最初ね、一番最初こっちからボイシーメール送ってたんだよね、実はね。
実はそう。
やっぱりね、うん、こう配信される、
うん、
そのところは多い方がいいっていうので、
う
ん、
そうそうそう。
ボイシーメール送ったら帰ってこなかったからね。
帰ってこなかった。そう。伸ばす気満々だったから、もうむしろ今からやっといたらボイシーさん的には得だぜぐらいの気持ちで送ったんだけど、
うんうんうん、
まあそれは返信がなくですね、
うん、
もう一生ボイシーなんか配信してるかって思ったんだけど。
思ったの？思ったの？
思った。その時は思った。うん。
はいはい。
で、やっぱ1年ぐらい続けると別に、その、やっぱ、よく、どうでもよくなってくるじゃん、別にさ、うん、そんな、ね、こだわりなんてちっぽけなもんだからさ、
そうだね。
まあ、ね、聞いてくださる方が、そう、うん、増えればいいし、うん、別にね、そういったラジオいいですねって言ってくださる方がいらっしゃれば、もうそれが何よりだからさ、
うんうんうんうん。
で、今回ね、ボイシーの、たまたまボイシーの方が聞いてくださって、うん、まあ、ボイシーどうですかって言ってくださってて、本当にありがたいからさ。
なんか、ボイシーの、あれよね、多分メールくださった方が、多分、うん、まあ、実践とか聞いて、
うんあ、そうそう、リスナー、うん。そうです、そうなんです。うん、うん。
ありがたいよね。
うん。そう。ね。やっぱそれはさ、皆さんがやっぱ聞いてくださって、やっぱこれだけね、続けてこられたからだし、やりたいなと思うし、あ、で、こう、最後にちょっと一個だけ、お願いとか宣伝なんですけど、うん、ボイシーで、配信してるんですけど、当然皆さんね、それぞれ多分、Spotify とか Apple Podcast とか Amazon とかって聞いてるんで、うんうんうんまあ、当然、それぞれで聞いていただいてるんで、もちろんこれからも聞いていただいていいんですけれども、
うんうんうん、
このボイシーのいいね、ポイントとか、なんかフォローみたいなのが多分あるんですよね。
うんうんうん、
ハートマークみたいな。
はい、はいはいはい。
で、多分あれが多い方がなんかいいことあるのかなちょっとわかんないんだけど。
いや、わかんない。
う
ん、
ボイシー、それってラジオ多分検索したら出てくると思うので、
うんうん、
検索見せていただいて、なんかフォローボタンというかね、
うん、
フォローマークとか、もし押していただけたら、めちゃめちゃ嬉しいなというお願いをちょっと最後させていただいたっていう感じです。はい。
なるほど、ちょっと。
はい。
その辺もね。
ちょっと気にしてる。はい。
はい、
あれさん、でもやっぱり YouTuber の方もさ、やっぱどんなに、ヒカキンさんですよって、やっぱ未だにさ、
うん、
高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますってやっぱりおっしゃってるからさ。
まあ、素文化をね、ある意味は作ったようなね。
そうそうそう、本当にね。やっぱり毎回言い続けるっていう。うん。まあ、それを求めてるかっていうと別に求めてない部分も正直あるはあるんですけど、うん、まあやっぱりね、こう、ボイシーっていうところで、
うん、
まあ、もっとね、多くの人聞いていただければ、もっとね、うん、そういったスタジオいろんなことができるかなって思った時に、うんうん、
確かに確かに。最
終ね、あ、そういったスタジオ盛り上がってんなとか、
うん、
フォロワーなんかこんなのに100人もいんのみたいなところってやっぱあると思ってて。
う
ん
う
ん、
はいはい
はい。はい。なので、よかったらね、ぜひ皆さん、ボイシーでのフォローとか、いいねなのかな、うん、ちょっとなんていうかわかんないんだけど。
う
ん
う
ん、
まあ、フォローだね。
ご協力、フォローか。はい。
隼人、その辺があるのは、細かいところはまあまあ見てる、うん。フォローは、ね。
何も見てないな。
まあ、いいねはご自由ですけど、はい、フォローは、ね。
そうなんですね。
の方
違う、両方あるの両方
ある、ね、ある。うん。いいねは、
うん。
各、うん、
はい、
エピソードか、エピソードごとに、
はいはいはいは
い、いいねができて、で、フォローはその番組自体をフォローして、うん、更新した時とかに、お知らせしてくれるみたいな機能がございますと。
雑なんだよね、多分その辺がね。
まあ、はい、逆だよね、こっち、うん、自分の方はあまり、大きなビジョンとか持たないタイプで、
ああ、兄貴がね。
結構、うん、細かい現場レベルの今回の、ね、編集したりとか、うん、そういう方が多分好きだから。
はいはいはい、
うん。その辺の違いだろうね、多分。
あ、ね、兄貴に支えてもらってね、うん、そういうビジネスというか、そういうところをね、見てもらってるんですけど、なので、すいません、3回目ですね、ボイシーでのフォローをぜひ、よかったらお願いいたします、
はい。よろしくお願いします。はい。
はい。てなわけで、はい、だいぶ喋っちゃいましたね。もうちょっと短くまとめるつもりだったんですけれども。でも、楽しかったですし、やっぱりね、それでカフェの話に戻るんだけれども、
うんうん、
今後もね、やっていきたいと思ってるんで、
うん、
ちょっとね、兄貴みたいに、ちょっと自分なんかが行ってもいいのかって思ってる方も、うん、参加いただけやすいように、ちょっと引き続き、なんかね、いろいろ試しながらやっていきたいと思っておりますので。うん、
いやー、はいはい、はい、ぜひ、お願いしますと。はい、じゃあ次回はまた、仏教の話を挟みつつ、
は
い、ホワイト
そうなんです。はい。
うん、
ただです、仏教もすごい素朴なね、うん、エピソードをお話しするので、語り気じゃらずにですね、うん、こんな、そうそう、ブッダってこんな素朴な人だったよねっていうふうなのをちょっと取り戻すっていうね、うん、そんな感じで次回はやっていこうと思っておりますので。
わかりました。はい。では、そういうわけで、今回もありがとうございましたというところで、次回も引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。今回もありがとうございました。